アルベナエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
さあ近況です。
はい、そうですね。
どうですね、
どうですかね。
どうですかね、
うん、そう最近ね、東京タワー結構写真撮るの好きなんですけど。
ああ、知ってる、
うん、久しぶりにね、東京タワーの真下まで行ってきましたよ。
ああ、ちょっと前でしたけどね、
う
ん、
そうね。
ああ
で、結構昼間に東京タワーの真下に行くことは前まで何回かあったんですけどね。今回初めて東京タワーの夜の東京タワーの真下に行きまして。
ライトアップされてるね、うん、
いやめっちゃいいねって思って。
お
なんかやっぱりね、こう東京タワーの夜の明かりっていうのはね、なんか人の心を引きつけるね。
ああ、なんか、うん、なんかどっかのテレビで見たことありますよ。
何何、うん、
まあ、東京タワーがあったからそれと対比のように、
うん、
東京スカイツリーは、
うん、
近未来的な色使い明るさでやっているっていうのがありましてね、
やっぱりね、その東京スカイツリータワー、あ、東京スカイツリーよりも東京タワーの方がなんかあったかい色してるなっていうのはあるよね。
オールウェイズだからね、
うん、
僕らは昭和から来ましたから。
そうね、
うん、
で、まあ東京タワーの下といえば、ドラクエウォークでね、東京タワーが地域限定のお土産の、もらえるクエストの、場所になってるんですよ。東京、関東エリアの関東。
え、東京のじゃなくて、
ね、関東なの、関東エリアの一つになってて、
へ、
まあ、せっかくなんでそれもクエストをクリアしてね、
うん、
お土産もらったんだけど、
うん、
もらえたお土産がメイドスライムなの
らしいね、うん、なんかね、
そう、
聞きましたよ。
なんで東京タワーなのにメイドなのかって、それ秋葉じゃねみたい な,
なんか各地でね、うん、その場所と直接ではない、
うん、
まあ、名物お土産モンスターが、うん、配られてるっていうのをね、聞きました僕も、うん、僕は一切ドラクエ僕やってないんですけど、聞きましたね、はい、
うん、だからおそうかそうかみたいな、
うん
うん、ちょっと首をかしげつつ、まあ、うん、まあ、この機会に行けてよかったって思って、
うん、あ、やっぱね、
うん、
いいエロさでしたね、やっぱね。
え？
エロいね。
何が？
あれ？
え？
気づかない？
エロ？
平井さんが振りまいた隠れエロに気づかない？
え？何のこと？
あれ？気づかないか。
うん。
いやいや、確実にあったんですよ、そこには。エロはみんなのすぐそばにある。
どういうこと？何名言みたいな。
いや、僕はね、
うん、
やっぱりこの、まあまあ、その東京、今東京タワーの話をしたじゃない、
うん、
うん。やっぱね、今の話でね、僕はずっと最初から分かってたんだよ、この話はエロいなと。
え？
なぜなら、
うん、
やっぱさ、真下から見上げるってエロいよね。
ああ、そういうこと？
やっぱりね、
うん、
真下から見上げるはエロいんだよ。
2回言ったよこの人。
僕の性の目覚めのあたりが、まあ、大体そういうね、
うん、
そういう、もう全然30代後半ぐらいのおじさんたち、男性おじさんたちぐらいしかわからないかもしれないけど、昔のそのギルガメッシュナイトとかね、そういう時に、まあ、よくあったわけですよ、こう台の上に、まあいいか、細かい描写はああ、それでさ、だから、ね、結局その真下から見上げたら綺麗だったっていう話と、結局着地点はもらえたのはメイドスライムだったって話でしょ。
うん、
まあ、やっぱ、まあ、な、中いろいろなドラマがあったとしても、最初と最後がエロかったらやっぱりエロい
な。あ、そうなの。
平井さん、
どうしたの？
一個だけお願いがある。
何？
引くんじゃない。
ああ、ああ、そうか。じゃあ、
そんなに引くんじゃない。
眺めてるね。
違う違う、うん、え、真下から？
う
真下から見上げちゃう、
眺める
眺めちゃう、黙って眺めちゃう。あのさ、あのさ、うん、
何、
別にこれね、あの僕の持っている不治の病の治療じゃないんだから、
うん、
そんな顔で僕を見ないでくれるか。
そうだったの。
はい、
それは失礼しました。
さあ、そんな感じでね、麻酔が切れてるのか切れてないのか、
うん、
和也浩司と平井正幸2人で今回もお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、落ち着いたり落ち着かなかったり、安定したり不安定だったり、山あり谷あり、粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
はい、こんにちは。まあ山あり谷あり、横揺れあり縦揺れありジェットコースターな日々を過ごしていたりします。平井正幸です。
いや、びっくりしたよ。まさかね、その縦揺れとかで僕がまた、あ、俺またまたエロいのかってちょっと思いかけたけど、それジェットコースターだったのか。そうかそうかって思って、ね、安心しました。
はい、どうもです。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて、今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいはい。
お茶の間気分でドラマを一緒に見てみたら。ところで今期のお気に入りドラマやアニメはどうなんだい。
どうなんだい。
11月になりました。平井雅幸、舞台に立ったり座ったり。
ああ、忙しい忙しい。
11月11日当日の YouTube ライブ生配信、お楽しみに。
イエス、お楽しみに。
さあ、そんなわけで今回はどれからつまんでいきましょうか。
はいな。ではやはり、あの、平井雅幸、舞台に立ちます、座ったりますをやりますかね。
お、
うん、
いいですね。
はい、11月がね、結構あのどしどしやってるんですよ。
どしどし、
どしどしやってるんですよ。はい、なので、まあ、まずあの軽くあの概要から説明しますね。
概要。
はい、11月5日6日にあの演劇クラブザの朗読ライブ2019というイベントがありまして、
はい、
その2日間、夜ですね、あの5日の方にアンデルセンの優しい夜、6日の方に天津姫という、あのそれぞれ演目が違うあの朗読劇をやるんですね、
はい。
まあ、朗読劇って言っても、まあ、ほぼほぼ動きのあるあの、まあ、舞台に近い朗読スタイルなんで、あの、まあ、楽しんでいただく心構えとしては、まあ、朗読もそうなんだけれども、あの見た目も動きも楽しんでもらえる舞台になっております、
うん。
はい、でアンデルセンの優しい夜の方は、あのもともとあの童話作家のアンデルセンが、あの絵のない絵本っていう作品を書いてるんですけど、
は
あ、33話あるうちの21のお話を、あのそれぞれあの1話につき1人が、基本1話につき1人があの担当になって、それを読むというか演じるというかをやるんですね。
おうおうおう。
で21人の役者が朗読しますと、
おう、うん、
それぞれのお話の世界観を作り上げてまいりますので、
お、
そうですね。であの6日の方の、あの天津姫っていう方がですね、
うん、
あの綾香草子という小説がありまして、作家さんが千早茜さんという方なんですけど、その妖怪物の短編集の、あの一つに、あの天津姫 という作品があって、はい、それをまるまる一編朗読します。
お、
はい、でそれも、まあ、なんていうんですかね、妖怪と姫の、心を通わすちょっと胸熱なストーリーになってるんで、
うん、それは割とラブストーリー系なの？
ラブストーリー、まあ大きい枠で言うとそうかな。
なんか、
うん、
そう、分かんないけど、
うん、
僕ほら何も知らないからさ、その、うん、序盤だけ聞いてると、
うん、
怖い話なのかなって思わされたけど、
あ、でも
なんか着地が胸熱だったから、うん、何の話、どんな話って思って、そうそう、
あの妖怪ものなんだけれども怖くはなく、あのなんていうか種族が違う者たちの、あのそれぞれの思いをあの汲み取り合うお話、
汲み取り合う、
そう。だから、あの、まあ、ラブストーリーとはまたちょっと違うんだけれども、相手を思ってお互いにっていう関係性の、あの種族を超えた交流、
ゲゲゲの鬼太郎みたいなこと、
あのちょっと大人版みたいなイメージかな。
う
ん、
そうなんですね。そうそうそうそう、アンデルセンの優しい夜の夜はさ、
うん、
あの5日の夜のアンデルセンの優しい夜はさ、
うん、
なんか知ってる話とかあるの？僕らがっていうか誰もが。
そうね、あのアンデルセン読んだことある人であれば
っていうか、アンデルセンってなん、うん、どんなやつがアンデルセンだっけ？
あのね、醜いアヒルのことと
か、
ね、
ああアンデルセン、
あとね、親指姫と
か、あアンデルセン、
うん、赤い靴とか、
ああ、うん、アンデルセン、
アンデルセンね、
うん
うん、
それらはやら
ない、
あ
うん、でこの間あのキクドラでね、あのアンデルセン作の、
ああアンデルセン、
パンを踏む少女っていうのもやってるんですけど、
はい、
それもやらないんですね、
はいはいはい、
あのアンデルセンの絵のない絵本っていう短編集が、
はい、
あって、それの中からあの月とあの貧しいあの画家のお話が、
うん、
まあ、メインのストーリーなんですけど、でもその、 あの月がその貧しい画家にあのお話ししている、あのいくつものストーリーを、
あー、
それを
ストーリーテラー的なところね、そう全体的はね、
うん
うんうん、
それをあの朗読していきますよ、
それなんかあれなの、
ん、
どうアンデルセンなの、何アンデルセン系なの、
何アンデルセン系、
なんかその、
うん、
残酷アンデルセンとさ、
あ、
なんかこう豊かアンデルセンとさ、なんか色あるじゃん、
ね、皮肉アンデルセン、
皮肉いアンデルセン
皮肉アンデルセンなんだけど、ちょっとあの、あ、共感するところもあったりとか、
うん、
あのこの気持ち分かるわっていう、なんだろう、なんか辛いことがあっても、あ、前を向こうみたいな、
うん
うん、
まあ、大体ね、ほら、そのアンデルセン、
うん、
アンデルセン系とはさ、
うん、
やっぱこうの生まれながらにして辛い境遇の人たちとか物たちとかがさ、いろいろ大変頑張るじゃない、
うん、あ、そうね、
大変頑張るからね、
うん
うん
う
ん、
だから、まあ、そのお話をあの優しく、月のように優しく見守ってますよっていうお話、
うん
うん、
まあでもその5日6日のやつは、
うん、
まあまあ動くでしょ、
そうね、
だから、
う
ん、まあじゃあ普通にいっぱい短編集をやる演劇を見に行くつもりぐらいで行けばいいのかな、
まあそうね、イメージ的には、
うん、
うん、で、まあ、お話の世界にあのそれぞれ楽しんでもらえれば、まあ、はい、全くあのガラッと変わるんで、
うん、
あの5日と6日の夜で、
はい
はい、まあ、両方見てもらってもいいですし、ぜひいらしてください。
お
で続きまして、
うん、知ってるよ、
11月16日土曜日に、ASP シャープ4ディスティニーという あの朗読劇もやりまして、
うん、
あのこちらはあのガザビーでやります。
ああ、
あのそれで、まあ、そっちのお話はあのオリジナルストーリーなんですけど、あのどちらかというと会話劇ベースの朗読劇になっていて、
うん、
まあ、あのちょっとあらすじもちらっとあの載せているんですけれどもね、あの
どこに、
僕のブログだったりとか、あのチラシにも載ってるんですけれども、まあ、そちらを見ていただければなんとなく世界観わかるかなっていう、
お
う、うん、でそっちはそっちで、あのほっこり、あのワイワイわちゃわちゃ、最後にほっかりほっこりっていう感じのお話なので、
ま
あ、楽しんで気楽に見に来てもらえれば良いです。
結構笑える系、
笑える系、
うん、時間はどれくらいなの。
そうね、16日の方
うん、
16日の方はね、だいたい1時間行くか行かないかぐらいを予定しております。
あ、うん、それじゃあ、まあスナック感覚でね、楽しみ、ね、楽しんで行ければいいですね、
うん、
お昼に行って見て、で帰りに飯食って帰れるから ね、
そうね、あの場所が西荻窪なんでね、
はい、
なんか周りにおしゃれなお店があのあったり、コーヒー屋さんもあるのかな、なんかちょっと路地を曲がっ入ったところになんかいろいろあるみたいなので、ぜひそっちも行ってみて、寄ってみていかがでしょうか。
まあ、うん、ね、来る人がどこから来るか分かりませんけど、ね、
うん、
西荻窪ね、
はい、
うん、
ね、懐かしのガサミです。
ああ、うん、そうですね、まあ、
言うても僕
はプロジェクトワンサイズの10周年のイベントをやったという意味で懐かしいの西荻窪有空間ガザビですね、
うん、言うても僕は去年の12月に立ってますからね、
うん
うん、まあ、そんな感じでございます。
ああ、
はい、
そうなんですね、
ぜひぜひ、まあ、詳しいことは、まあ、あのいろいろ話させてもらいましたけど、あの、まあ、平井正幸ツイッターを見てもらえれば、まあ、分かるようになってますんで、あと、うん、僕のブログを確認してもらえれば、あの場所だったり料金だったりとか、あの時間だったりもちゃんと載ってますんで、
うん、
ぜひぜひチェックして見にいらしてくださいませ。
そうだね、もうこの11月内に3日間、まあ、4ステですか、
そうね、
あるやつのもうそれの制作期間、稽古期間でこの夏終わり秋入りの平井様もバタバタしてましたから、
う
ん、まあ、それの集大成発表の場、うん、公開ということでね、
うん、
ぜひ、あとこれはもうだからそのライブものですからね、
うん、
結局見なかったらもう二度とどこにも出ないでしょうから、
そうなんですよなのであの、まあ、あの演劇クラブ座の方はあのそれぞれ一夜限りずつなのでね、
うん、
あのそうだからあの ASP の方は昼夜夜、まあ、夕方かぐらいに2回やるんですけどね、
うん、
まあ、どっちもあの限りある回なので、
うん、
ぜひぜひ見に来て足をお運びいただけますとめちゃめちゃ嬉しいです。
そうだね、だってそれのためだけに21人もの役者が、座の方はね、
うん、
21人もの役者がその回だけのためにどれだけ時間を費やしてやってきたかと。
そうそう、めっちゃ贅沢よ本当に、
まあ、贅沢かどうかはちょっとわからないけど、うん、僕は
見に来てくださった人たちに、お客様に見合った時間をあの、まあ、損はさせないというか、あの素敵な時間をお届けできるよう精一杯あの精進しておりますんで、ぜひぜひいらしてくださいませ。
はい、じゃあもうあとは全部平井さんに直接聞いてください。
はいぜひぜひ、
はい
、はい、じゃあ次いきますか、
次の具いきましょうか、はい、
そしたら、お茶の間気分でドラマを一緒に見てみたらってあるんですが、これは
平井さん知ってる？
ん？
平井さん知ってる？わかる？
何？わかる？どういうこと？
いやほら、このね、うん、まあお茶の間気分でドラマを一緒に見てみたらっていうワードで、うん、だいたいその僕のツイッターを見てる人はあああのことだなってわかるわけじゃん。わからないじゃん平井さんが。うん、
どういうこと？
まあ、僕ほら最近さ、最近は最近も、うん、わかんないけどこうねいろいろとこうなんて言うんだろうな孤独に蝕まれて死にそうになってるじゃん。
おうそうなのね。
でも平井さんは何にも知らねえな。まあでもまあ、僕ほらなんかやったら面白そうなことないかなっていうのをこう常に考えてるわけですよ、
うん、
で僕昔からテレビドラマとか、まあ、テレビアニメも好きなんですけど、
うん、
なんかこうさもうポッドキャストの 前に話したことあるかもしれないけどなんかこうドラマの話とかをあれ見た今回あれどうだったとかって話すのとか結構好きなのね、
うん、
だけど最近はそのあんまドラマを見ている友達と話す機会もないし、
うん、
あとそのドラマ見てるっちゃ見てるけど録画で見てる派とかだとなんか時間軸ずれちゃって
そう、ね、
昨日の見たいや昨日のはまだ見てないんだよね、
うん、ネタバレされた日には
すごいなんか、うん、話したいけど話せないなんかそういう、うんモヤモヤを感じてたわけ、
うん、
で なんとかしてこの僕のやりたいことを実現する方法はないかなって思って考えた挙句、
うん、
そうだともうリアルタイムで今同じテレビドラマを見ている人とつながれれば、
うん、
それでいいんじゃないかと思ったわけ、
うん、
そしたらもう僕ほらインターネットといえば僕はもう随分と詳しいですからそうかとじゃあ全然その、まあ、最近はね、実況ものの配信とかも多いですけど、割と、まあ、テレビドラマとかはね、まあ、ゲーム実況とかも、一応、ちゃんとしてる人はちゃんとこう、許可とか、権利関係クリアしてやっている人とかもいるわけです。ですけど、そのテレビドラマとかは難しいけどテレビドラマを見ている人がつぶやいている声を配信することには何ら問題ないなと思ってだから今からこのテレビドラマを見るよってツイッターで告知をしてでツイキャスのラジオ配信音声のみの配信でで始まりましたねこれねここは楽しみなんだよねとかっていう僕が喋っている声を、まあ、見てる人聞いてる人は僕の声を聞きながらテレビドラマをそれぞれの家で見ててくれるっていうそういうシステムでね
なんかオーディオコメンタリーみたいなイメージなのかな
そう、
うん
まあ、全然関係ないけど僕の副音声みたいな感じ、
うん、
でをやってみたら割とね割と面白いやっぱり
うーん
同じものを、まあ、少なくとも僕は発信者側だから、なんともその、まあ、聞いてくれてる人と同じ気持ちではないんだけど、
うん、
でもやっぱ僕が一人で、いつものように冷凍食品をチンして食べながら、ああ、このドラマ面白いな、あはは、って思って見ているのの数十倍、僕は、この、まあ、僕のツイキャスを聞いてくれている人たちと一緒に見ているっていう感覚だけで僕はもうめちゃくちゃ面白くて
うーん
あーこの女優かわいいよねとか、
うん、
そういうことを僕は言いながら、
うん、
まあ多いか少ないかは知らんけど誰かがその声を聞きながら同じテレビドラマを見てるわけですよ、
うん、
でっつって誰かも、
うん、
その僕のなんかつぶやきというかああだこうだ言っているのを聞きながらわあーって、うん、って思いながら同じドラマを見てくれてるわけですよ、
うん、
あ全然そのテレビドラマの回し物とかではないですけど、
うん、
なんか楽しい、
うん、
非常に楽しい、
うん、
っていうのをね感じてねでやってたらね僕ともツイッターで相互フォロワーの 芝潤さんが、
うん、
このドラマ面白いのとかって急に入ってきてコメントとかされてあ芝潤さんあっつって、
うん、
僕としては大興奮だから芝潤さん絡みをしたかったんだけど、でも僕は今テレビドラマを見てるからみんなと、うん、だからあ芝潤さんどうもありがとうございます、今ねこのテレビを見てましたねつってこのドラマをねって言って芝潤さんにテレビドラマの面白さを話しているっていうね、不思議な空間を過ごしましたね、
うん、
もうね超バタバタしたけどもうめちゃくちゃ楽しかったよ、
うん、
でもこれからもねちょこちょこやっていこうかなとは思ってますけどね、
うん、なんかテレビの音声は一緒には流れない、
流れない、
あ
それはもう僕ほら権利者にはなるべく気をつけてるから、
じゃあそこはクリア、クリアというかまあうまいことやって、
ん
うまいことやってるのね、
うまいこと。だから本当にツイキャスからは僕の声しか出てない。
うん、
僕はヘッドホンをして、
うんうん、
でその僕 のヘッドホンからはテレビの音とそのツイキャスのコメント読み上げ機能の声が流れてて、うん、みんなのところにはだからツイキャスからは僕の声だけ、テレビからはテレビの音と映像が出ている。
うん、そうなのね。
そうそうそう。うん、それはねやってみて割と楽しかったからね、うん、まあ、これからもちょくちょく、何せねリアルタイムに僕が家にいない可能性も大いにあるから、うん、いない時はできないんだけど、
うん、
家にいてのんびりして今日も一日全然無益な一日だったな、うん、でもテレビは楽しいなって思ってた生活を僕は変えて、
うん、
ねえねえみんな一緒にテレビ見ようっていう楽しさを生み出してはいます、
ね、うん、カスヤのこう心も救われてるね、
そうやね、
うん、
救われた救われた、本当、
ね、
あ
よかったよかった、
ありがとうな、
うん、
見てくれてる人あとこれからも、もうあのツイキャス、そのテレビドラマ見るツイキャス参加してくれてもいいよみんな、
うん、
割と思ってる以上に楽しいと思うよこの体験、
うん、
お茶の間体験、一人暮らし女子とか聞きなよ一緒に一緒にテレビ見よう、一人暮らし女子とか一緒にテレビ見よう、
そこプッシュするのね、
はい、
あはい、
ああちょっと余計なこと言いそうになりましたので話題を変えていきたいと思いますけども、
はい、
まああと一つぐらいですかね、
うん、じゃあそうね、やっぱり11月11日当日の YouTube ライブ生配信お楽しみにです
ねこれ喋らないで終わりましたわ、なかなかない、まあね、だから次回ですから11月11日、うん、あ次回ポッドキャスト配信をしている日に YouTube ライブもやるわけですから、
うん、
あれなんか忙しいな、うん、
いろいろある
ね、僕が忙しいな、ええ、
まあ、詳しくはっていうかね、あの31日の前回のおまけ配信の時にね、
ああ10月31日のおまけ配信でね、うん、何やりましょうかみたいな、
うん、
たっぷり話したのかな本当に
内容薄かったかな、
なんか、うん、そう内容ね割とこうな小さじ1杯分くらいの調味料を丼で薄めて薄めてみたいな
薄味が好きなんです、
ね、ずいぶん薄めた量は多いけど薄いねみたいな感じだったかもしれないけどね、うん、
まあそのまあ中で話した内容をちょっとまとめると、まあ、事前メッセージを大募集、
そう事前メッセージはとにかく大募集してます、
はい、で、まあ、13年で変わったこと、もしくは13年間続けていること、
ね、私のこの13年間の話ね、うん、
はい、
うん、
で、まあ、あこれ知ってる？知ってますよね？
あれそのね
これ知ってますよね？
その知ったかぶり、
うんうん、
ネタはね、
うん、
なんかちょっと
知らないんですか？
説明が
まあそうね、なんか
まあ、それはちょっとなんか企画コーナーみたいに感じになるから、それちょっと詳細はね、昨日配信のおまけ配信の方でなんかちょっとやりたいことが、はいはい、
うん、
あのゴニョゴニョ話してるからそっちの方聞いてもらった方が分かりやすいかもしれない。
はい、
うん、
で平井が、まあ、実際にねどういうあんこの食し方をしているかっていうあんこをどうやって捕食しているかを、
そうそうそうそう、ね、実際、うん、平井さんがあんこも、まあ、テイクアウトなりなり買ってきて、
うん、
でそのカメラの前でわーっつってこのあんこはですねって 言二言三言こうちょっと話して、うん、それではいただきますって言って食べて、
うん、
みんなの目の前で食べて、
うん、
もぐもぐっつって、
うん、
美味しいっつって、
そう、
美味しい以外のコメントないんかいって僕が言って美味しいものは美味しいんだよって平井さんが言って、うん、ぐらいの流れを、うん、実際動画でやりますから発信しますから。
誰得かって言えばあの平井得なんです。
え、そうなの？
そうなの？
いや平井さんのファンのために、いや本当は平井さんが、
うん、
その日全然あんこ食べたくなかったとしても、うん、平井さん、あんこ大好き声優平井まさゆきさんのファンの人が、あー平井さんが動いてあんこ食べてる、あ美味しいの、平井さん美味しいの、あそんなのって眺める、そのファン得だから。たとえ平井さんがその日はもうあんことかめちゃくちゃ食べたくなかったとしても、
そんなことないよ。
でしょうね。だからまあファンのみんなが喜んでくれたらね、そういうのもいいよね、うん、
ですな、うん、はい。まあざっくりとそんな感じで、あの11月11日当日はあのワイワイわちゃわちゃやっておりますので、
うん、まあ、全然ね、うん、全然それで2時間持ちそうにないけどね。
まあいろいろ思いついたことをやっていきましょう。
そう、うん、あ、もうだからあとはまだまだあと10日ぐらいあるから、ね、うん、まだ何かまだ何か考えよう、
うん、
平井さんも僕も、
そう、ね、
諦めないでもうちょっと頑張ろう。
、うん、じゃあ、うん、あんこの種類を増やしますか。
あ、でも平井さんはもう2時間ないしはそれ以上とかかけて、
うん、
次々あんこを食ってても別に、うん、それは別にいいよ、
うん、
多分その実際ブログに昔のあんこ、あんコラムとか、
うんうん、
それひまブログとかそういうところに載ったことがあるあんこものでも、それはほら写真だったから、
そう、ね、
あと、
う
ん、あんまり平井さんの顔あんまり出てこなかったから、うん、あんこ物撮りが多かったから、うん、だから実際に平井さんが食べているよ、動いてるよっていうのを楽しんでもらえると思いますから、
はい、
4個5個あんこぐらい食べてもいい、ね、いいですよ、
うんうん、いろいろチョイスして持ってまいります、
うんうん、
はい、
その時僕は横でどんな顔してるんだ。
カセラも食べる、
食べてもいいし、
うん、
食べてもいいし、
うん、
実際平井さんを一人映しててもいいかなって今思ったね。
ただひたすらに、
なんか本当その、まあ、食レポの練習じゃないですけど、うん、実際ね、だって平井さんがあんこを美味しそうに食べてるわけだから、
うん、
なんかカスヤいらないかもともちょっと思ったよね。余計なことしなくてもいいんじゃないっていう、 それを見せたいならとも思ったよね、
うん、
でやり方はでも4個5個あんこぐらいあるんだったら、
うん、
それもね、そのパターンもやってもいいし、
うん、
一緒に食うもやってもいいし、
うん、
な食わないをやってもいいかもしれない。
拒否される、
うん、まあいろんなやり方できますよ。
はいはい、じゃあまあそんな、まあ、ざっくりとですね、
うん、
11月11日当日の YouTube ライブ生配信お楽しみです。
そうだね、本当ね、まあ、今回は現状もあってね動画になりましたけどね、
うん、
やっぱねリアルイベント次回とかはやりたいね、
うん、
うん、
そうね、
だってさ、
うん、
いや、まあなんかいろいろな状況タイミングとかが整ってたら、
うん、
その実際にあんこを食べるとかだってさ、うん、実際やればいいんだよ、うん、イベントで、
そうね、
それこそイベントでやっているものを配信すらできるわけだから今、
うん、
だからいや、まあでも今回はまあタイミングがいろいろあった、あと平井さんがもう立ったり座ったり、そうそうそう、立ったり座ったりしてるから、
立ったり座ったり寝たりするからね。
あ、
え、
そうなの、
寝はしないか、
しないのかよ。あんだよ、今なんか実際にはここでしか言ってないけど、うん、実はっていう、なんかすごい、あ、そういう展開なのって思ったら、しないのかよ、
ね、
架空かよ、う
ん、でも立ったり座ったりはしますよ、
うん、でね、いろいろあるから、
うん、
まあ、今回は配信だけですけど、
うん、
これでいけんじゃねって手応え感じたら、もうリアルイベントとかでもできますから、
うん、
そうやってね、どんどんやっぱほら和也さん孤独に蝕まれて死にそうになってますけど、より面白く楽しく表現活動を続けて生きていけられたらなと、
うん、
てか生き 生き切って死ねたらなと僕は思ってますから、うん、だからもっとねより面白いことをこれからもやっていけますように。そう今回が一応13年丸々終わる、
うん、
というところで
節目
一応ね11月11日から14年目突入になりますから、
はい、
そうやってねその14年目からも面白いことを作り続けていきたい所存です。
うん、
あと詳しいことは11月11日配信分で多分話しますそうっす、はい、
そうですね、
はいはい、そうやって記念日も毎年自分たちらしく面白く過ごして繰り返していきたらいいですね。
うん、
なんかちょっと甘い歌の歌詞みたいになっちゃったさてそんなわけで今回の三色丼ぶりはこの辺りでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますのでご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。次回の配信は11月11日月曜日です。月曜日なんだね。
うん、そうだよ。
以上今回のお相手も
当日食べるあんこはあれとそれとそれからこれといろいろ候補が上がってまいります。平井正幸と
当日着る服は白いワイシャツだと思います。笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
お粗末様でした。見つかるかな自分らしさだなんて自分らしさだなんて自分らしくだなんて。